ひばわりクラブの方、落語会の方、こんにちは。武田邦彦です。まだ暑さ、寒さありますけど、ようやく秋らしい全体的な天気になってきまして、皆さんも、元気を取り直してきてるんじゃないかと思います。非常に不思議なことが世の中いっぱいありますね。私は幸せ砂時計ってのを始めて、改めてこのところ考えてるんですが、本当にこう、日本なんかは、大体、今、皆さんの平均給与が年間1000万ぐらいになってるのが普通なんですね。この普通っていうのはどんな感じかって言いますと、給料なんていうのはそんなにばらつくわけじゃないんですね。世界各国でやってますから、日本の経済力、日本人の働き方、まあそういうものから言ってですね、大体こう、正常な賃金っていうのがあるんですね。今日はちょっといろいろ土の音がして大工さんとかいまして、とても活気があって、少し雑音に聞こえるかもしれませんが、これは非常に素晴らしい音であってですね、我々は常にこういう音の中で楽しく生活していく必要があると思いまして、今日は特に窓も閉めずに やっておりますけど、まあ、この前ですね、ちょっと YouTube だったと思うんですけど、見てましたら、ドイツのですね、我々有名な、よく名前の知られた女性の政治家ですね、まあその人がですね、こういろいろ話の途中で、まあ、人間っていうのはこう毎日多くですね、考えてるわけですよね。もちろん商売のこともお考えだし、人生のこともお考え。家族とか、そういう人のことも考えて。随分よく考えてる。なんだったら考えすぎてノイローゼみたいになる人もいるぐらい考えてる。ところが、そのドイツの女性が言うにはですね、その非常にちゃんとした女性なんですよ。有名で、まあ見識も、高い女性なんですね。で、その人が、まあ、いわば、ボソボソと言っておられたんで、ドイツ語っていうのはですね、私もちろんドイツ語なんてよくわかんないんですけど、まあ、一応聞けるんですよね。割合と論理的で、英語にも似てますんでね、こう、なんか気持ちがいいっていうか、聞いてて気持ちがいいんですね。だまあ、ドイツの人が、こう、論理的になってっていうのは、そこのところにもあるんじゃないかと思うんですけど、その人が言ってるんですよ。私たちこんなによく考えてて、なんでナチスなんか出てきて、あれはまあひどいことになりましたね、ドイツは。まあ、うっかりみんなでいいと思ったと。それはナチスが最初に出てきた頃、ヒットラーの最初の頃はですね、本当に国民のために政治してましたね。アウトバーンなんかそうですけど、アウトバーンというのは、ヒットラーが作った高速道路網なんですね、全国に。で、それはヒットラーなぜ作ったかって、その当時ドイツはですね、第一次世界大戦に負けて、ものすごく賠償金、戦時賠償金を取られたもんですから、もう四苦八苦だったわけですね。何しろドイツの人がいくら働いても返せないぐらいの賠償金を、まあ、フランスが中心となってたんですね。イギリスはまあそんなことやったら変なことになるじゃないのって盛んに言ってたんですけど、フランス人はまあカッときますんでね。まあそういうことでドイツ人がもう息がつけないというふうになってました。まあ、ですからやっぱり人間はこう苦しいとね、やっぱ頭が働かなくなるんですね。で、もちろんヒットラーの最初の政策は良かったんですよ。まあ、例えば、典型的に言えば、フォルクスワーゲンを作ったことですね。これ、フォルクスワーゲンとはドイツで国民車っていう名前なんですけど、その時にヒットラーはこう言ってましたね。誰でも車に乗って移動したいだろう。だけども、貧乏な人は車に乗れない。ドイツ国民で車に乗れる人と、車に乗れない人がいるっていうのは、やっぱりまずいと。ドイツ人が、ほとんどの人が車に乗れるような、そういう国にしたい。まあこれ皆さん賛成しますよ。それが、ヒットラーの言葉なのって思うでしょ？で、それからまあ車ができればね、今度は高速道路が欲しい。高速道路が欲しいけど金がかかる。金がかかるからできないってわけじゃないと。お金はアメリカから借りればいいと。まあ実際上、アメリカのお金がですね、ドイツにどんどん入ってきて、そのドイツで高速道路を作ったり、フォルクスワーゲン作ったりして、戦後の復興ができて、ドイツ人が普通の生活ができるようになった。そのお金は、やっぱりイギリスとかフランスに流れますからね。ヨーロッパはアメリカからのドイツへの戦時賠償金のためにね、いい、ちゃんとしたまともな人間らしい生活ができたと言えるんですね。しかも、その時ヒットラーが言ってますよ。道路工事がいいんだ。だって今はもう本当に、ドイツの人たちは失業者が多い。失業者が多いったって、なんかこうやればね。まあ日本はよくそんなことも考えないでやってますけど、 例えば電子産業なんて作ってもですね、電子産業に従事できる人ってのは限られてますよね。やっぱり難しいですよ。電子の回路を設計するのも難しいし、加工も難しいですね。それから販売ですら難しいですね。それはある程度電子機器を売るには、まあ、それなりの知識がいります。それに対してヒトラーはこう言ってますね。こういう時は、こういうふうにこう、みんなが失業してるような時は、道路工事が一番いいんだと。道路工事は体さえちゃんとしてれば、誰でもできると。だから、誰でもこう道路工事に従事して、とりあえずの生活費を取ることはできると。ということで、まあ、国民車という名前のついたフォルクスワーゲンと、そのフォルクスワーゲンに乗ったドイツ人が走ることができるアウトバーンという高速道路も作った。で、これでですね、ドイツは、まあこれでっていうその他もあるんですが、まあこれでドイツ人は明るくなったんですよ。まあこれは今の日本でも言えるんですけどね。お金が先か、景気が先かっていう感じなんですけどね。まあ私非難されておりましてね、武田はなんで積極財政を支援しないんだって言ってるんですけど、全然そんなことないんですよ。僕も積極財政の方がいいと思ってるんですが、僕はその前に、まず、積極財政の人があれほど国民に呼びかけるなら、日本国民に呼びかけるなら、その前に財務省とか政治家とか、そういうところとよく話してください。もしくは、経済の関係学会でですね、日本人が一番今関心のあるところですから、積極的な財政で日本を活気づけるか、それとも、財務省の言ってるのは健全財政でいくかと。いうことを、せっかく経済学者いるんですからね。そう議論して、まずは専門家同士で議論が必要なんですね。僕はそういう意見なんです。僕の考えは。飛行機飛ばすときは、飛行機の材料が安全かどうか議論すると。原子力やるときには、原子力のことを原子力の人たちが議論する。それでその結果を国民に示すっていう方がね、いいと。むしろね、学者が直接的に国民に呼びかけるよりか、特に専門的なもんですよ。このひばりクラブみたいに考え方はどうでもいいんですけど、考え方ってのは学会でいくら議論しても、学問的に統一するってことはなかなか難しいですからね。そういう学会もありません。倫理学会とか、政情家学会とか、そういうのありませんからね。やっぱりそれぞれ学問の専門家になってますから。だから、まずは学会でですね、日本の経済運営はどうするべきか。ね。なぜアメリカとかイギリスとかフランスとかドイツとか、日本とほとんど同じような国が、平均的に1人当たり1000万以上の給料になってるのに、日本だけが400万なのか。それは簡単にわかるんですね。計算で。経済学進んでますから、日本人の勤勉さ、日本人の技術、それからインフラストラクチャーっていうか、社会体制が非常に重要ですね。新幹線があるかとか、電力がちゃんと生産されているかとかですね。それから災害がある程度予防されているかとか、戦争してないかとか。そういうようなことがあるんですね。まあそういうことで、ちゃんと経済学的には、計算ができるものなんですよ。ですから現在は、日本人の給料がだいたい450万ぐらいと。で、アメリカ、ヨーロッパ、そこら辺が1200万ぐらいと。で、これはね、一応計算ができるんですよ。学問的に、その言い合いしなくても。財務省が悪いとか言って、財務省にデモかけなくてもね。ちゃんと経済学者同士できちっと議論すれば、まず計算値はこうなりますって出てきますね。で、まあ、私の感じというか計算ではね、私もそのぐらい計算できますが、計算ではですね、外国のお金を日本に入れなければ、日本は1200万になるというのが僕の計算です。それはまあ、専門家同士で議論すればわかるわけですよね。やっぱり、先ほどの第一次世界大戦の後のドイツのように、経済はお金で回るところがあるんですね。もちろん技術力とか、その戦争があるかどうかとか、そういうのはありますけども、基本的には正常であればお金で回るんですね。ただ、お金をあまり膨大に提供しすぎるとインフレになるんですけども、その国民の働き方、インフラストラクチャーの状態、そういったものから計算された理想的なお金の量を供給しないとですね、それはやっぱり いくらなんでも、経済はお金で動きますからね。それをやるっていうことが、まあ大切なわけですね。だから、このドイツのね、女性の方が、私たちはどうしてナチスに賛成したんだろうかっていうことですね。それは理由があります。私はまず、 ドイツ人は幸福になろうと思わなかったんですよ。いや、これはね、ここで何回か話します、これからね。人間は不思議なことに幸福になろうと思ってないっていうかね、幸福になろうと思ってるんだけど、幸福になろうとする行動をしないんですよ。今はちょうどそうですよ、日本がね。だって、あれほどね、まあ、ポンコツのったら失礼ですけど、ポンコツの議員さんを選んで、あれほどお金ばっか考えてる議員さんを選んで、そして、東大の先生は、この研究費が欲しいばかりに嘘ばっかついてると。で、こういう状況を作ったら、その国が幸福になることがわかりますよね。聞けばわかりますよ。お金のことばっか考えて、政策なんか何も言わない人で政治はいいんでしょうか？いや、それはダメですよって。全員が言いますよ。ね？全員言いますが、今、自民党の総裁選なんかずっとありましたね。これでも見ればわかるんですよ。だって議論がほとんど政策になってないんですから。それはね、悪くなります。だから、日本を悪くしよう、するように総裁選をやったっていうことになるわけですね。それからね、これはね、議員さんが悪いんじゃないんですね。議員さんも悪いけど、評論家も悪いですよ。評論家もね、あの人がってこう言うんですよ。いやいや、政治のことを決めるときは、国民がそれに参加するときは、国民がですね、政策を言わなきゃいけないんです。こういう政策を取らないといかん。今、日本人の平均が450万円しか給料がないのは、経済的にこういう理由だから、そこをこうしなきゃいけないっていうのは、これ民主主義ではね、最低でもそこまでは国民が言わなきゃいけないです。そしたらもう投票に行かないわけです。それが考えられない。私はちょっと経済全然わかんないと。450万じゃ困るけど、あの人に入れたい。なんで？顔がいいからってダメなんですよ。やっぱりね、民主主義っていうのは国民一人一人に責任があるんですね。その責任は何かっていうと、最低でも国の政策ぐらいは自分で言えると。だって政策を決めるために投票するわけですから。ですから、もちろん東大の先生が嘘を言ってるのも政策ですからね。NHK が嘘を放送してるのもこれ政策ですから。こういった政策に関する基本的なこと、それはこの民主主義であればね、やっぱりそれを考えなきゃいけないんですね。ですからそこがダメなんですよね。で、まあ私はこのひばりクラブを、まああんまり自分のことをよく言うといけないんですけど、なんでやってるかっつったら、やっぱり民主主義である限りは日本がね、民主主義である限りは民主主義の国民として知らなきゃなんないことは、やっぱりこれ知識人が発信しなきゃいけないんですよ。僕これ大学いるときね、知の発信って意識見てたんですよ。大学は3つ任務があります。知の創造、知の伝達、知の発信って言ってね、三つ丸をつけてやってたんですよ。知の伝達ってのは、学生に、若き時代に、我々より若い時代の人に知を、伝達すればそうですね。まあ一番知の創造からいくと、やっぱり社会では知を創造して新しいことを研究していく、新しい概念を作っていく。そういうことはやっぱり大学が、まあ大学だけじゃないですけど、大学が主力にやんなきゃいけない。それから、知の伝達。やっぱり社会は若い人に伝達、交代していきますから、若い人に我々の知を伝達しなきゃ。もう一つは、社会に対して大学の持ってる知恵を発信していかない。この三つが大学としてやらなきゃならない主要なことですと言いまして、その時の、その私の大学の学長さんが大変に高く評価してくれまして、まあ、大学の一時、まあ、なんちゅうかな、言うことにも使っていただきました。だから私はその意味からですね、まあ、民間にいる時も研究所長だったですから、まあ、大きな会社の研究所長はやっぱりそういう役割がありますので、私は生涯を通じて、私が、まあ、知に対して知識欲がありますんで、それで獲得した知恵をですね、まあ、日本人として、まあ、自分の儲けとか全然ありません。私、この YouTube も全然一銭ももらっておりません。今まで発信はほとんどもらっておりません。だから、本に対しても著作権を、まあ、どうしても他人に著作権が分ける必要がある場合がありますから、そういう場合は別にしたら著作権ももらっておりません。主張もしておりません。ですから、私は自分の職業として社会的義務として、知の創造、知の伝達、知の発信っていうのをしていかなきゃいけないというふうに思っております。それが、社会が、日本社会が健全に育つ、発展していく、極めて重要なことじゃないかと。だからそういう意味では、どうして給料が上がらないのに、それを議論しないのというのが私の、それは、ドイツの女性がですね、なんで私たちは ナチスなんかの政策を選んだんだろうか。あの頃ナチスがいいと思ったのはなぜだろうか。ということを今頃でも一生懸命考えておられるという態度は我々も学ばなきゃいけないんじゃないかと思っております。